はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティこと衆議院議員の重本守でございます。
アシスタントのドクトル慶華です。
はい、今週もよろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。夕方の4時、はい、水曜日、毎週水曜日の夕方4時にこの放送させていただいておりますが、
はい、
今日で31回目。
そうなんですね。1月30日の31回目放送です。
惜しかったですね、はい、31日の、
ね、31回だな
んて、ね、うん、まあでも本当に、振り返ると早いですね、
はい、
ね、去年から始めて、
はい、
30回ですから、
はい、31回の
目の何月からスタート？7月から。
え、そうですね。
ですよね。
7月でしたね、
はい、1周年まであと半年足らずありますけども、
はい、
今週も元気よくいろんなことをお伝えしていきたいと思います。今日はですね、私の政治活動、
はい、
まあ、基盤であります左京区は京都大学に
そうですね、
ですね、訪れる機会をこの度いただきまして、はい、まあ、行った先が世界的にも名の知れてる iPS 細胞研究所と。
すごいですね。
山中教授、
はい、
お会いすることは今回できませんでしたけども、
はい、
この細胞研究所、まあ、サイラって言うんですね、はい、略称 iPS 細胞研究所に行ってまいりました、
はい、
まあ、最先端 の、 その再生医療について勉強させていただきましたので、少しそのご紹介したいなと思って、
ね、私も聞きたいです、
ね、
はい、
iPS 細胞ってね、
はい、
昔 ES 細胞だったんですよ、
はいはいはい、
受精卵、
はい、
がありますよね。もともと受精卵がこう細胞分裂をして、それがやがてこう数を増やし、その増やす中でいろいろな機能に分かれていくわけですから、
はい、
まあ、受精卵から作るその ES 細胞っていうものがいろいろなこの再生医療 の、
はい、
この強力なそのツールになるんじゃないかという時期があったんですけども、まあ、お話を伺っておりましたら、やはりそのどこから生命が誕生するかと、
はい、
というその倫理的なもの、
はい、
ね、このいろいろな価値観が世界の中でこうある。でそれが宗教と絡んでくる中で、
はい、
やはり ES 細胞っていうのは一旦こう受精した、
はい、
ね、卵から作るものですから、はい、なかなかそれが大きな壁になって進まなかったと。まあ、ところが iPS 細胞はいろいろな細胞から、
はい、
iPS 細胞っていうその幹細胞を作ることができるんですよね、はい、例えばその皮膚から取った細胞に、
はい、
これ4種類のこう遺伝子を乗っけたものをこうトーンとこう打ち込むんですね、
はい、
そしたらこの皮膚の細胞だったものがやがて人工 iPS 細胞、幹細胞っていうことで形を変えて、
はい、
まあ、昔でいう ES 細胞から作ってたものができると、
はいはい、
で自分の体、例えばしげちゃんならしげちゃんの体から細胞を取り出して、でそこから iPS 細胞を作って、
はい、
でそれを今度いろいろなその細胞に今度こうまた変えていくわけなんですけども、
はい、
だからここがまず大きく違うところで、
うんうん、
本当すごい技術だなと思いますね。
そうですね、はい、
そしてそれを大量に、
はい、
生産できるということもあってですね、
うん、はい、
iPS 細胞を元にして、まあ、我々が本当に必要とする例えば難病の患者の方とか、
はいはい、
例えばねパーキンソンの病気に苦しんでらっしゃる方に、
はい、
その iPS 細胞から作って
はい、
神経細胞をこう移植をして、
はい、
そして、その治すことが、
はい、
できるんじゃないかとかですね、まあ、そういった研究が進んでますね。
そうですね、もうなんかちょっと始まってるっていうふうに聞いてますけどね、
ね、そうですね、で一番進んでるというか、まあ、人に対して、
はい、
その iPS 細胞から作ったその我々のその体っていうのは一つの体にもう30兆とか40兆とかこれもういろんな推定があるみたいですけども、
はい、
まあ、すごい多くの細胞からできてるんですけども、まあ、その一部を作り出して、
はい、
まあ、移植をして、
はい、
治療に使っていくといったことも、
はい、
実はあの目 の、
はい、
あの角膜の細胞ですね、
はい、
あのどんどん加齢とともに目の一部にこう黄斑点ができる、黄色い斑点ができて、はいはい、あのなかなか見えづらくなると、はい、でやがてこうどんどんどんどん見えなくなってくるっていうようなご病気があるようですけども、
はい、加齢性黄斑変性、
そうですそうですそうです、はい、あ、先生詳しいですね。
そうそう、私あの鍼灸なんですけど、あ、眼科が専門なんです。
あ、そうなんですか。そうなんですか、
はい、眼科ってね、あまり専門の針とかないでしょ。
31回目にして
あんまり自分のこと言わないんです
よ。ね、すいません。それでもね、角膜も移植して、
いや本当それはねすごく期待してるんですよ、
ね、
ええ、
本当に期待しますね、はい、で今回その、あ、ごめんなさい、さまざまその iPS 細胞研究所でいろいろな応用を研究されてる、はい、教授陣の中で、
はい、
あの江藤博之先生という先生に、はい、まあ、お会いし少しだけお話を伺うことができましたけれども、
はい、
あのこの江藤先生はあの血小板ですね、
はい、
いわゆる手術をするときに、まあ、大量にこう輸血をする必要があると、
はい、
ところがその大量に輸血をするその時に必要な血液はいまだにそのまあ、赤十字が行っている、はい、まあ、献血に頼っているわけですよね、
はい、そうですね。
で、輸血という行いがその治療において極めて有効だというふうに分かったのが、
はいはい、
今から100年ぐらい前だそうです。
あ、
でも今その輸血も足りないと、
はい、
でどうしてもその高度な医療で手術をする際には大量の輸血がいるんだけども、その血小板をこの iPS 細胞からあの作れないかというような研究をされている江藤先生
ですね。それはすごいですね。
もともと山中教授がまあ臨床医であって、
はい、
でさまざまあの医療の最前線で患者さんと向き合ってる中で、
はい、
あの根本的にその病気を治す術はないかということで、
はい、
iPS 細胞の研究を始められたのがこの、まあ、10年ぐらい前なんですかね、
はいはい、
うん、ですから本当臨床医の思いのこもったその研究がなされてる施設だなってことはですね、はい、現場で感じたところであります、
はい、すごいですね。だけど血小板はね、うん、本当になんか足りないっていうのはよく聞くんですね、で血小成分っていうのがなかなか大変らしくて、うん、それと血小板ってほら止血に必要じゃないですか、
うん、
そうですね、これができるとね、
そうなんです、
すごいですよね、
でこれを今世界に世に普及させるために、
はい、
まあ、研究所もすごく頑張っていて、
はい、
できるだけ品質の整った安全な iPS 細胞をこれから大量に作って、
はい、
それを備蓄して必要なところにこう提供していくっていうことをシステムとして確立しようとされているようでありまして、まあ初期の研究段階からそういうもう実践的にこう応用していく段階に入ってますんで、これから何としても私も厚生労働委員会の立場ですから、まあ国会議員としても応援していきたいなというふうに思っております。
すごいです
ね。結果として多くの人の命が助かることを
期待して、はい、寿命も伸びると、
ね、
はい、
健康一番ですから、
はい、じゃあまた来週
ありがとうございました。